日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は石井和則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの石井和則です。よろしくお願いします。
さあさあ石井さん、はい、今回はですね、ちょっと嬉しいつぶやきからご紹介してもいいですか？
あ、はい、どうぞ。
はい、ツイッターでヒロナンバー2さんからいただいたんですけれども、日経よく読む .com で申し込んだ日経ベリタスが届きました。記事の読み方ガイドまでついていて、なんて親切なんでしょう。ありがとうございます。とはいえ、シェールガス革命の見通しについての本を先に読み終わるまでお預けですということなんですけれどもね。あの石井さん、この記事の読み方ガイドって何でしょうか？私、定期購読を始めた時なかったかと思うんですけれども、石井さん欲しいです。
あの実はですね、はい、あの今あのベリタスを申し込みいただいた方々にはですね、はい、このベリタスにですね、どのような記事が載っているのか、うん、それからまあこういうふうにですね、あのまあ活用できるよというようなですね、ことをご紹介するガイドをですね、はい、用意しておりますので、はい、この日経よく読むの方でですね、はい、あのまあお申し込みをいただければというふうには思っております。う
ん、その記事の読み方ガイド、私も読んでみたいなと思いますけれどもね。
まあ、まあ、そうですね、あの何はともあれですね、はい、あのヒロナンバー2さん、ありがとうございました。
はい、
あのこれからもですね、あのお役に立つ紙面を頑張って作っていきたいというふうに思っております。
はい、なんか綺麗にまとめられました。ともあれ、私からもありがとうございましたです。さあ、ではでは秋のベリソネご紹介していきましょうか。秋のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんに、ご契約の期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて、日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合は、もう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして、全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど、一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。秋のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を石井さんにご紹介いただきます。今週は、優勢株上場前夜、配当に人気、課題は成長力というテーマなんですね。さあ、いよいよ迫ってまいりましたが、これはどういった記事になってるんですか？
はい、あの日本郵政、それからゆうちょ銀行、それから官保生命保険の3社がですね、まあ、いよいよ11月4日に上場します。
はい、
先日仮条件も決まりましてですね、あの需要の予測期間に入りました。3社合計の株式売り出し規模というのはですね、最大で1兆4362億円というふうに言われてましてですね、まあ、これは1998年の NTT ドコモ以来の大型上場になりそうだというふうに言われてます。で、まあ、証券会社はもちろんなんですけれども、はい、個人投資家の間でも関心は高まっているようでして、優勢株の購入を睨んで証券口座を開設するという方も増えているようですね。
はい、
で、まあ、まずはまあ順調にですね、滑り出しそうな感じもある優勢株なんですけれども、
はい、
まあ、その一方で中長期的な成長戦略というものをどう描くのかという疑問はまだ残ります。
はい、
であのベリタスではですね、この郵政上場に関しまして、今年3月末に上場郵政大解剖という企画、それから6月末にはですね、上場郵政の宿題という特集を組んでですね、実力や課題などを分析してきたわけなんですけれども、ようやくこの株価のイメージもつかめてきたということですので、今このカウントダウンというこのタイミングで、今回は郵政株の値打ちはどうなのかということについて、分析した、そういう記事になっております。
面白そうな記事になってるんですね。さあ、その郵政ですけれども、先週7日3社の上場時の売り出し価格を決めるための仮条件が発表されまして、でこの仮条件、日本郵政が1100円から1400円、ゆうちょ銀行が1250円から1450円、かんぽ生命保険が1900円から2200円となりましたね。この評価いかがでしょうか。
はい、それより前にですね、9月10日の時点で公表されていた想定価格というのがあるんですけれども、この時の価格は日本郵政が1350円、それからゆうちょ銀が1400円、かんぽ生命が2150円でした。でこの想定価格と、今回出た仮条件を比べますと、印象としてはですね、ちょっと下の方に、幅を持たせているというんですね、やや控えめっていう感じかなという印象なんですけれども、久々の大型上場ですので失敗するわけにはいかないということもあるのかもしれません。上場時にはですね、脚光を浴びるんだけれども、その後は株価も業績も長期低迷という事態は許されないということですね。さて、この仮条件の価格からですね、その郵政3社の株式の価値をどう評価するのかということについて考えてみたいと思います。まず郵政3社株の特徴とも言えるのがですね、配当利回りの高さですね。で仮に仮条件の上限で売り出し価格が決まった場合ですね、年換算した配当利回りというのは日本郵政で 3.29%、それからゆうちょ銀が 3.45%、それからかんぽ生命が 2.55% になるという計算です。
いずれも高いですよね。
そうですね、東証一部の平均の利回りというのはだいたい 1% 台後半なんでですね、配当狙いで保有したいという方にはメリットがありそうかなということは言えそうですね。ちなみにこの3社の株式すべて最低投資金額で購入した場合ですね、ざっくり言いますと大体50万円ぐらいかかるんですね。でこの利回りで計算しますと、それの投資によって1万5000円程度の配当を得られるかなというような、ざっくりとした計算ではそういうふうになりますね。で、もちろん配当額というのはもう収益環境に応じて変わる可能性もあるんですね。そういうものなんですけれども、定期的に配当収入を得たいという方には魅力的に移るのかなということもあるそうですね。
安定感があるんですかね、
ということかなという、見方もできますね。
はい、
ちなみに主要企業で見ますと、配当利回りが高い銘柄として知られる三井物産は 4% 台前半、それからみずほフィナンシャルグループが 3% 台、それから三菱 UFJ フィナンシャルグループが 2% 台というふうになってます。そういうところから見ますと、郵政3社も高配当株の一角という位置づけになりそうかなというところですね。
株価の指標といいますと PBR それから PER もありますよね。そういった観点ではどうでしょうか。
まず PBR 株価純資産倍率についてなんですけれども、仮条件の上限をもとに計算しますと、日本郵政は 0.41 倍、それからゆうちょ銀は 0.47 倍、かんぽ生命は 0.67 倍ですね。全て1倍割れなんですね。東証一部の平均というのは 1.3 倍ぐらいなんでですね、割安ということは言えるかなと思います。特にゆうちょ銀はですね、その割安に評価されがちな金融セクターの中でも一段と際立つというふうに見ることができるかなと。で証券会社の間でもこうしたですね、割安感をアピールするというような動きもあるようです。その一方でこの PR 株価収益率ですね、でつまり株価が一株利益の何年分に相当するのかな、何倍になるのかなと、そういうような指標なんですけれども、これで見ますと、やや割安感は後退するという見方もできます。PR で見ますと、日本郵政は 16.4 倍、それからゆうちょ銀は17倍、かんぽ生命は 15.7 倍ということですね。ちなみに東証一部の平均というのは予想ベースでだいたい16倍弱ぐらいなんで、市場平均並みかな、言い換えれば さほど割安というほどではない
と。あれじゃあどっちなんでしょう。
ということでですね、はい、まあ、こういったことを見てですね、はい、まあ、この指標からですね、言えるのはですね、まあ、今後この収益をどういうふうに成長させていくのかと、まあ、いうことが課題だということが言えそうですね。
はい、
ちなみになんですけど、トヨタ自動車の場合ですね、はい、今期の連結純利益の予想っていうのは5年前に比べると5倍以上に伸びてます。それから2010年に上場して成長優先というふうに舵を切って、第一生命保険は8倍超なんですね。で、まあ、これに対してですね、まあ、郵政3社っていうのはですね、見てみますと、かんぽ生命がですね、5期前に比べて1割近い増益を見込んでいるんですけれども、はい、ゆうちょ銀は横ばい券、それから日本郵政は減益を見込んでいるということですね。
はい、
まあ、NTT とかですね、ヤマトホールディングスとか、こういった企業がですね、純利益を 2,3 割伸ばしているということを考えると、やっぱりまだ課題は多いかなということが言えそうですね。
そうですね。見出しにもあるように、配当に人気、課題は成長力ということなんですね。はい、では具体的にどんなところに課題があるということなんでしょうか。
はい、今回の特集ではですね、はい、日本郵政、ゆうちょ銀、かんぽ生命のそれぞれについて、その収益拡大に向けた鍵というのはどんなところにあるのかと、
はい、
まあ、こういうことについてまとめています。で、まあ、詳しくはですね、ぜひとも紙面でご覧いただければというふうには思っているんですけれども、はい、まあ、例えばちょっと日本郵政についてお話ししてみますと、はい、今日本郵政の利益のかなりの部分っていうのは、ゆうちょ銀とかんぽ生命に依存しているという状態なんですね。まあ、なんですけれども、今後この金融2社の持ち分っていうのは5割をめどに段階的に下げられていくということになっているんです。
はい、
前期の日本郵政の純利益っていうのはおおむね4800億円ぐらいで、今期はここから2割強減って3700億円が見込まれてるんですけれども、持ち分が 10% 減るごとに純利益が400億円目減りするという計算になるわけなんですね。国内の郵便物流事業っていうのは、全国一律のサービス維持が義務付けられていまして、まあ、リストラもままならないという状況なんですね。
はい、
ではどうしたらいいのかというと、まあ、そういった穴を埋めるのが、先日もオーストラリアのトールホールディングスの買収を決めたんですけれども、まあ、M&A 戦略、まあ、これが必要になってくるかなというふうに見られています。
はい、
まあ、特に成長を図るためにはですね、まあ、ターゲットとしてはまだ巨大プレイヤーがいないアジアということが挙げられるのかなという見方もあるようで、
はい、
まあ、こういったですね、まあ、市場でどうやって成長戦略を描いていくのかということが注目されるところですね。
はい、
ただまだ巨額を投じたトールの買収っていうのもまだシナジーは見えていないという状況ですので、
はい、
M&A 頼みの成長戦略でどうやって将来のキャッシュを生み出していくのかということが問われることになりそうです。
そうですね、成長にどうやって動き出すのか見張っておかないとと思いますけれども、じゃあ投資家としては買うか否かどう評価すべきですか。
はい、もちろんですね、最終的には個人個人それぞれ、まあ、判断していただくということしかないんですけれども、
はい、
まあ、まずはですね、その保有期間、それから目的、まあ、これをですね、明確に持つという必要があると言えるでしょうね。
はい、
IPO 株への投資っていうのはいくつかパターンがありまして、まあ、一つは公開価格で購入して、まあ、上場した後にそれを上回る値がついたらすぐに売却したいと、
はい、
まあ、そういうまあ、短期投資ですね、こういったものを狙うのか、
はい、
もしくは値上がり益よりも配当収入に着目して日々の値動きにはとらわれずに保有し続けるということなのか、
はい、
もしくは中長期的な成長を期待してですね、まあ、長期に持ち続けるのかと、まあ、こういったことなんですけれども、
はい、
最初の方でですね、高配当株という意味では評価されているということを申し上げたんですけれども、郵政株のですね、購入を検討される方はですね、まあ、ご自分がどういう目的で株を保有したいのかということをですね、まずは決めておくという必要があるかなということが言えますね。
はい、
ちなみになんですけど、過去の大型上場でですね、まあ、思い出されるのは1987年の NTT 株の上場ですね。
はい、
実はまだ私も入社していなかった頃なんですけれども、当時はバブル期だったということもあってかですね、まあ、応募が殺到しまして、公開価格の 1.3 倍の初値がついたと。そこからですね、数ヶ月経ってから2倍にまで駆け上がったというですね、すごいブームだったんですね。まあ、しかしその後のバブル崩壊ということがありまして、
はい、
はい、それでもう本当に長期低迷してですね、今もう上場から30年近く経ってはいるんですけれども、
はい、
未だに株式分割を調整してみても初値の水準をなお下回っているという状況なんですね。
はい、
まあ、一説にはですね、まあ、こうした苦い経験が、はい、その日本で 貯蓄から投資へという流れをですね、まあ、抑えてしまったということも言われてはいるんですね、
はい、
日本郵政の西室社長もですね、あの NTT の二の舞は避けたいということを語っていらっしゃるようですね。
なんとしても成功させたいですよね。
そうですね、はい、ただですね、その一方で、あの民営化銘柄でもですね、企業価値が高まっている例というのもあるんですね、成長戦略が受け入れられたという形でですね、
はい、
JT 株や JR 東海株というのはですね、まあ、直近の株価がおおむね公開時の3倍から5倍にまで上昇しているんですね。
素晴らしい、
はい、あのこの辺からもですね、まあ、郵政3社株を成長期待で購入したいという方はですね、まあ、上場後の戦略というものを、まあ、こまめに注視していくという必要があるかなということも言えそうです。
はい、以上日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、郵政株上場前夜配当に人気、課題は成長力について、石井さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもペリタスを読んでぜひ正解してください。
なんか石井さん笑ってませんか。
いやいやいや、とんでもないですよ。
それでは問題。
ちょっと緊張してますね。
投資戦略において配当利回りだけでなく、企業規模やキャッシュフローで見た場合の割安さといったものを銘柄選別に加味する戦略を何という？ A エンハンスト、もう一回いきます。 A エンハンストディビデントイールド戦略、 B ランバイルプルグインキルコゲリプリブリブリブリブリランティシリオゴゴゴゴゴホ、 C シンシンシャンション歌手総出演新春シャンソンショ
ー。あの、もう一回言っていただけますか。
ひどい人ですね。
あのちょっと聞き
取りづらかった。では石井さん B をお願いいたします。
はい。ランバイルプルグウィンギルコゲリプウィンドロブルランティシリオゴゴゴゴですか。
よく頑張りました。制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。ここまで正解は A のエンハンストディビデントイールド戦略でした。
はい、すいません、私もちょっと全くこれ読むことができない。
いや、挑んでいただいてありがとうございます。
したね、これは大変失礼をいたしました。
いや、私こそ。
いや、実はですね、はい、この B の選択肢っていうのはですね、このイギリスのですね、ウェールズにある世界で一番長い名前の村として有名なところなんですね。先日話題になりました。
はい、知ってますよ。お天気キャスターさんが間違えずにさらっと読んだようですね。でも日本人の私にはちょっと無理ですよ。これは10月4日発売の日経ベリタス6ページプレビュー面のニューワードからの出題でした。では石井さん、解説をお願いいたします。
はい、実はちょっと今突然思い出したんですけど、昔ロンドンに住んでた時にですね、アイスランドの火山が噴火して、その時の火山の名前がエイヤフィオトルヨークトルっていう名前だったんですよね。
エイヤフィオトルヨークトル、
それをね、突然思い出しました。単にそれだけです。本当に今全く突然思い出しただけです。
いや、私全く言えませんでしたけれどもね。
それにしても今の選択肢のうち C はですね、これ全部日本語でしたね。
確かに、
まあ、
呪文のようだったんで、よく分からなかったです。
みんなすごく呪文みたいな感じでしたね。そんな中で、ではちょっと解説をしてみたいと思います。
お願いします。
このエンハンストディビデントイールド戦略というのはですね、はい、配当利回りに着目した投資戦略の中でも、まあ、より配当の持続可能性を重視したものなんですね。
はい、
直訳するとですね、強化型配当利回り戦略というふうになります。
日本語でいいじゃないですか。
まあ、それは置いておきましたということですね。
はい、
この戦略ではですね、企業規模はですね、まあ、時価総額のような資本面だけを見るのではなくて、うん、売上高とかキャッシュフローといったデータも加味します。
はい、
それから割安さについては企業価値と EBITDA、まあ、つまり利払い、税引き、償却前利益ですね、この関係から測ることが多いようです。 で、あの EBITDA というのは、まあ、営業キャッシュフローに近い指数なんですよね、
はい、
でこの2つの観点から銘柄を絞り込んで高配当株を選んでいくと、まあ、こういう戦略なんですね。
はい、さあこの記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。
じゃあ、あの曽根さん、最後にこれをちょっと読んでみていただけますでしょうか。
ですか、まあひどい方ですね。いきますよ。ゴルバチョフの子、コゴルバチョフ、コゴルバチョフの子、マゴゴルバチョフ、マゴゴルバチョフの子、ひまごゴルバチョフ、いかがでしょうか。
素晴らしいですね。
セーフ。
いや恐れ入りました。
それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面の世界の健康、日本にチャンス、ヘルスケア市場伸び盛りです。
はい、あの日本ではですね、高齢化社会の進展に伴いまして、いわゆるヘルスケア市場が、まあ、拡大していますね、
はい。
まあ、実はこれは世界的にも同じことが起きていまして、世界市場は急拡大しています。で、特に新興国でも医療費が急速に膨らんでいまして、中国では総医療費が日本円換算で100兆円を突破するというような状況まで来てるんですね、まあ、そうした世界市場を前に日本企業もですね、ニーズを捉えようと積極的に事業展開に乗り出しています。これからそうした市場で伸びそうな関連銘柄の一覧も表で紹介しながら各社の取り組みを紹介しています。
はい、次にスマートライフ面からジュニアニーサの基礎知識です。
はい、未成年者を対象にした少額投資非課税制度ニーサですね、
はい。
まあ、この口座開設が年明けから始まります。子どもへの贈与や教育資金をお得に積み立てようというふうにですね、まあ、関心が高まっていまして、1年間で150万口座が開設されるというような試算もあります、
はい。
子どもがですね、企業に興味を持つきっかけになるかもしれませんね。で、まあ、ただ一方で知っておくべき注意点もいくつかあるんですね。例えば口座開設時に非課税口座と課税口座を開設するんですけれども、原則18歳までは口座から非課税での資金引き出しができないということがあるんですね。で、まあ、これ株は塩漬けになるわけではなくてですね、株式売却して利益を確定はできるんですけれども、売却益は課税口座の方に納められて、18歳になったら非課税で現金を引き出せるということなんですね。これ以外にも、必要な資金のうちどの程度をジュニアニーサにすべきかといったアドバイスなどについても解説しています、
はい、ぜひお読みください。そして最後にインサイド面の報電等金融記者座談会、相場動かすロボット取引の威力、福山大村バズに反応、謎の物色です。
はい、株式の相場はですね、まあ、いろいろな材料によって大きく動いたりするわけなんですけれども、まあ、そうした中で最近ネット上に浮上したキーワードに特定の銘柄が反応する、いう現象が起きてるんですね。
でしょう、
例えば福山雅治さんが結婚ですね。
あ、そうでしたね、
ニュースがね流れた時にですね、反応した銘柄があるんですけど、何だと思います？
何ですか？あ、アミューズだ。
あ、そうですね、実際、うん、アミューズの株価も結構反応したんですよね、うんうん、ただそれだけじゃなくてですね、実は福山通運の株価がですね、一時急に動いたっていう現象が起きたんですね。
何それ。
これ以外でもですね、はい、安保法案採決の際ですね、山本太郎議員がですね、一人牛歩っていうのをやったんですけど、その時実は牛丼チェーンの株価が反応した、まあ、そんなことは実はあったんですね、実はこういうことが起きるっていうのはですね、
はい、
ネット上の情報などを自動的に拾い集めてトレードにつなげるという、まあ、アルゴリズム取引、まあ、まあいわばロボット取引の存在があるというふうに言われてるんですね、
でもちょっと間違っちゃってますよね、
まあ、まあそうなんですね、まあ、要はキーワードに表面的にこう敏感に反応してしまったと、まあ、いうことなんですけれどもね、
はい、
最近は金融と技術が融合したフィンテックへの注目度が高まっていますね。まあ、そうした情報社会に個人投資家はどう向き合えばよいのかということについて、はい、記者座談会形式で分析しています。
はい、ということで石井さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。 今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは秋のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
存命が言えなかったのか悔しかった日経ベリタスの石井和則と
ごごごごごほほほほ曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。